こんにちは、タッド三谷です。
原田由紀子です。
先週からあの田谷漆器店の田谷代表に来ていただいておりますけれども、はい、漆のですね、塗料としての特徴や特性、はい、知らないことがいっぱいでした。
たくさんありましたよね。
あの僕はですね、
はい、
漆は砂漠では乾かないというパワーワードがですね
はい、はい、
頭から離れませんでして、
はい、
意外だったんですけども、今日はですね、田谷さんが輪島塗を通して見ている能登の未来についてもお話を伺えたらと思います。今日のゲストは先週に引き続きまして田谷漆器店代表の田谷貴博さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。
ラジオとか出られることはあるんですか？
ラジオ実は何回か出たことがあって、はいはい、今回もラジオだと思ってたんですけど、うん、先ほどスタジオに入って思ったんですけど、
うん、
スタジオ来るの初だなって思ったんです、
そうなんですか？
あ、そうですか。
取材を受けてみたいな、
電話取材、はい、あとウェブでのやり取りでそれがそのまま使われるっていうことはあるんですけど、
はい、
初めてスタジオに入ったという、
いかがですか、スタジオのこう雰囲気とか。
いや、やっぱりピリッといい感じですね。
お、
いい感じです。
楽しんでいただけてますか？
楽しく過ごさせていただいております。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは本日のゲスト、田谷貴博さんのプロフィールなどをご紹介してまいります。まずは田谷漆器店のご紹介です。所在地は輪島市です。輪島塗の製造販売をメインにしていらっしゃいます。そして田谷貴博さん個人のプロフィールです。1991年輪島市のお生まれです。金沢泉ヶ丘高校を卒業後、成城大学に進まれました。卒業後は輪島に戻り、家業である田谷漆器店に2016年に入社なさいます。そして2024年からは代表に就任され、今に至っていらっしゃいます。
はい、ということなんですけども、まあ、先週もお話が上がって、もうなんか無性にその輪島塗のも何かをね、
はい、
使いたくなるっていう。
本当にそう思いました、
うん、手になじませるところをちょっとこう、
はい、
やりたくなるっていう。
赤ちゃんを育てるように ね、
はい、もうあの皆さんにそう思っていただければいいなと思いますし、うん、やっぱり僕らがその魅力を伝えるっていうことが一番の仕事なので、うん、頑張りたいと思います、う
ん、でまあ、先週もいろんなあの現代的なプロダクトに漆塗りの技法でですね、うん、やられてるっていう話も聞いたんですけど、まあ、そういう何かこう商品として新しいものとの組み合わせっていうのももちろんあるんですが、田谷漆器店さんのこうそれこそなんか業界の中ではちょっと異端児だぞっていうような取り組みなんかも伺えたらなと思うんですけど、
う
ん、
ありがとうございます、うん、やっぱり我々は輪島塗の魅力を伝えたいと思ってますし、うんうんうん、あの輪島塗の本質的価値をお客様にお届けするのであれば、何でもチャレンジするべきだと思ってます、
うんうん、
でその中で5年前に始めたのは飲食店事業ということで、
はい、
やはりこうあの輪島塗って和食とともにあの育ってきたと思うんですね、うんうん、で、おじいちゃんおばあちゃんの家に帰れば、昔は伝統工芸品ってみんなあったと思うんですけど、
うん、
今ないんですよね、
うん、
そしてあの兼六園とかいろんな観光地に伝統工芸を作る体験ができたりとか、
うん、
伝統工芸を作ってる工房を見る体験っていうのはできるんですけど、
はい、
今絶対に欠如してるのは輪島塗を含む伝統工芸品を使う体験なんですよ、
う
ん、
なるほど、実際に使うことが少ない、
はい、
うん、
だからこそ僕らはこの和食とともにあった輪島塗をしっかりとお客様に使っていただきたいという思いで、輪島塗や他の石川家の伝統工芸品を使いながら食事ができるレストラン、うん、そしてさらに言うとその場で購入ができるということをコンセプトに木倉町で始めたのが5年前です。
金沢市内ですね。
いや、そうですね、
はい、
お客様の反応はどんな感じなんですか？
お客様がですね、本当に喜んでくださって、もちろんあの購入されない方、輪島塗を購入されない方もいらっしゃるんですけれども、うんうん、こんなにいいっていうの知らなかったと言っていただいたりですとか、
はい、
あと最後にやはり輪島塗を買って帰られるお客様もたくさんいらっしゃるんですよ、その時にやっぱり僕は見てて思うのは、輪島塗の本質的価値がお客様に伝わり、
うん、
料理が美味しくてサービスが良かったからこそ買っていただけたんだと、
う
ん、本当に今までにないあの喜びを感じることがあります。
いや、なんかどうだろう、自分もその日常のいつ使ってるかなって思いながら聞いてたんですけど、まあ、それこそ先週も話したようなおせちのお重とか、
うんですね、
まあ、あと和食屋さんに行っ ったらお椀で出てきて、でも輪島塗の今輪島塗を使ってますっていうのを改めて意識する機会って、うんうん、
はい、
なかなかやっぱりないっていうか、
うんうんうん、
あ、こんなにいいんだって、やっぱその瞬間に多分いろんなご説明もねされながら料理が出てくるのかなと思うんですけど、
はい、あくまでやはりこう器なので料理が主役なんですけれども、はい、やはり来られる方は皆さん輪島塗を使うっていう思いを少なからず持って来られてるので、そこに対するセンサーっていうのは非常に敏感に働かせていただいているのかなと。
感度がね、はい、上がってますよね絶対。
そうですよね。
だってお店ではこう手に取れるかもしれないけど、その使ってみることはできないし、やっぱそれをやっぱ使ってみたいって思いを持ってきてるわけですからね。
はい。もうやはり普通のギャラリーですと手に取るところまでなんです
けど。ですよね。
口をつけ。
そうだ、
はい。
ですよね。
さらに言うと非常に長い時間めでる時間まであるんですよね。それがやはり僕らの狙いで、
うん、
本質的価値をお客様にお届けするという、
はい、
コンセプトのもとやっている事業の一つであります、
うん
うん。まあ、今その金沢市内で5年前からというお話あったんですけど、それについて他の場所で何かなさったりする、
今本当に進めている最中ではあるんですけれども、はい、今年東京の銀座でオープンさせる予定で動いております。
はい、うん、そうなんですね、
はい、
そこでもやっぱり輪島塗とか、まあ、他の伝統工芸品とかもっていうことなんでしょうか。
はい、僕の思いとして、うん、輪島塗のビアカップでビールを飲んでもあんまりなんですよね、はい、うん、僕自身家で使わないですし、やはりこうビールはグラスで飲んだ方が美味しいと、
うん、
でワインもワイングラスで飲んだ方が美味しいと思うので、
うん、
金沢のそのお店は金箔を貼ったグラスとか、あと焼き物の九谷焼きを使ったり山中漆器を使ったりと、輪島塗がこう適材適所で生きるようにと思ってまして、
うんうん、
輪島塗のぐい飲みとか、うん、お椀は最高、箸も最高なんです、
うん、はい、
でも無理をしないでしっかりと輪島塗が生きるようにっていうコンセプトだったので、うん、石川の伝統工芸品で食事ができるお店っていうのがコンセプトだったんですけれども、うん、次は東京なので、
はい、
日本の伝統工芸品で食事ができるということをテーマにしたいなと思ってます。
なるほど。またその中でも輪島塗を使うシーンはその輪島塗が一番引き立つ場所で、はい、ということですね。
しっかりとここで輪島塗を使ってほしいんだっていう思いを僕らもお届けできるようにと思ってますので無理はしないと。
なるほど、
はい、先週伺ったようなお話、漆の特徴だとか、
はい、
その手に馴染むのは手の水分をこう、ね、吸ってくれてるからみたいな、はい、そういうお話っていうのが、
はい、
そのお食事実際使いながら聞けるわけですよね、
うん、
きっとね。
そうですよね。
そうするともうなんか、
うん、
受信の周波数がまあ合ってる状態でどんどん入ってくるから、
ね、
それはもうさらに使いたくなりますし、
うん、そうですよ ね。
お店のお名前はそれぞれなんていうところなんですか。
金沢はクラフトとイートを掛け合わせてクラフィートと、
うん、クラフィート、
うん、はい、
はい、
で東京はまだ構想段階中ではあるんですけれども、能登への道で飲む人、
うん、
そして野のものを使いたいということから野道っていうお店にしようかなっていうふうに、まだ決定ではないんですけど今思ってます。
能登への道っていうのがちょっと印象的なコンセプトですね。
そうですね。我々多店舗展開をしたいわけではなくてですね、
はい、
やはりこういろんなところから能登に人が来る動線を作りたいという思いで、金沢に5年前にオープンさせたのも石川の玄関口、
はい、
だからこそ金沢だと、
うん、
で次は日本の玄関は確実に東京なので、でさらに銀座と思って、うん、どんどんどんどんこう皆さんが能登に目を向けてくれるような、仕組みを作りたいなということで考えて、
はい、
の道と仮ですけれども思ってます、
はい、まあ、特に能登半島地震以降は能登半島に向けられる視線っていうのもちょっと以前とはだいぶ違うものですけども、
うん、
はい、我々も意識が変わってきてまして、
うん、
地震前は輪島塗は田谷漆器店で作って販売する商材だったんですけれども、うんうん、
はい、
地震後特に強く感じるようになったのは、そこに加えて能登に人を呼び込むことのできる観光コンテンツというふうに捉え方が少し加わったというか、そうなってきたので、やはり僕らは能登半島の企業としてしっかりと輪島塗を販売することも大事なんですけれども、
うん、
プラス輪島塗をしっかり PR して能登に来て輪島塗を買ってもらう、
うん、
そして輪島に人、能登に人が来てくれれば 輪島塗の我々の業界だけではなくて能登全体が潤うと思うので、
うん、
これからしっかりと能登に人を呼んでいきたいなと、輪島塗を使って呼んでいきたいと思っています、
う
ん
うん、観光コンテンツっていうのは、うん、そのまあ、ご旅行として能登輪島に来られる方に輪島塗という世界観を提供するみたいな。
そうですね、今まで僕らは商材として物として販売してたんですけれども、うん、これからはこととして輪島塗を販売したいと。
ああ、ことっていうのはちょっと具体的に言うとどんなこと
ですか？そうですね、今まで僕らは輪島塗って外に売りに行くことがメインで、で能登半島に来たお客様もお土産としての輪島塗を買われてたと思うんですよ。そうではなくて、
はい、
輪島塗を買いに世界中から輪島に人が来る未来を作りたいと、でそのためには輪島塗をこととして捉える必要があって、うん、例えばなんですけど輪島塗の制作してる場所を今、はい、うちの会社では見れるようにしてるんです、
はい、
うん、でその製造をしてる場所って本当に皆さん感動してくださって、そのものとしての、側面と輪島塗を作ってる制作現場ですね、それをしっかりと見ていただいたりですとか、うん、
はい、
あと、輪島塗の検品梱包が非常に丁寧だとお客様に感動されるので、その検品のと梱包の場所もお見せしたりですとか、
うん、
あと輪島塗を使いながら泊まっていただいたり、輪島塗を使いながら、食事をしていただけるような場所も僕らの会社では設けましたので、しっかりと輪島塗を中心に人に集まっていただける場所と今は思っています、
うん、
それが僕らでいうことかなと思います、
うん、なんかもうトータルで輪島塗を体感できるみたいな感じですかね。
はい、うん、僕自身も伝統工芸品は好きですしよく買うんですけれども、はい、やっぱりこうオンラインショップに批判ではないですし、僕らもオンラインショップもちろん持ってるんですけども、
はいはい、
ポチって輪島塗を買うよりもですね、うん、やはり来て買っていただくことによって、うん、その後の使う時のシーンって全然変わると思うんですよね。
確かにそうですね、うん、思い出すことっていうか、
は
い、
例えば輪島塗の味噌汁碗で味噌汁を飲んでる朝にですね、ふとこの前行った家族旅行、うん、輪島だったなと、
うん、
でああいうところで作ってたなって思えるだけで、うん、結構その輪島塗の味噌汁碗の価値ってすごくその人にとっては高まると思うので、僕らはやはりこう来て買っていただきたいと、
うん、
そして輪島塗以外も購入していただく、
うん、
これがやっぱ僕らが能登半島の会社として能登半島の復興に貢献できることだと思うので、
う
ん、はい、一生懸命人を呼び込みたいと思います。
いや、なんかそのもちろん EC サイトも持たれているし、ホームページなんかでもその輪島塗の価値ってはこういうことですっていうのは説明だったり、うん、分かるような、まあ、ご紹介資料とかいろいろあると思うんですけど、その語らずとも見ていただければ伝わるものがあるみたいな、
はい、
使ってもらえれば伝わるものがあるみたいな、なんかそこをすごい大事にされているんだなっていう感じましたけど。
そうですね、うん、僕らはそう感じていただきたいんですね。輪島塗が何がいいのかっていうのをやっぱり皆さんに納得して買っていただきたいですし、
うん、
輪島塗のどこが自分の生活に合わないのかっていうのを納得して買わないでいてほしいんですよね。
あ、逆にですか、
はい、で今多分そこまで行ってないというか、
はい、
今日朝起きてお味噌汁碗を買おうって思う人はいると思うんですけど、うん、日本人にね、
はい、
でもその日本人が今日朝お味噌汁碗を買おうと思って、そのうちの何パーセントが輪島塗っていう選択肢があるかって言ったら僕ほぼゼロに近いと思うんですよ、
うん、
そうじゃなくて輪島塗あいいなとか、
うん、
あの碗買いたいな、いつか買いたいなとか、いやでも高いから今日輪島塗じゃなくていいやとか、なんかそういう世界に僕はなったらいいなって思ってます。
なるほど、常に意識の中にその輪島塗というものがあって、で選ぶか選ばないかっていうことですね、
はい、やっぱお客様に輪島塗って何回焼いてるのって言われると結構ショックなんですよ。焼いてない
ないよっていう。
まあでもそれぐらいなんか焼いてるかのような、
あなるほど、
質感だっていうことなんですかね、
は
い、
なんですかね、うん、でもそうやってその輪島塗を知ってもらうことで、その輪島全体を知ってもらうみたいなことにやっぱつながっていけばいいなっていうのはありますよね。
そうですね、輪島塗は間違いなく輪島のお客様を呼ぶコンテンツの一つというか、もうトップコンテンツなので、
は
い、しっかりと輪島塗を知っていただいて、
はい、
輪島塗が出来上がるまでの文化も実は輪島のこの文化とつながっているので、
う
そういったところからこう輪島や能登半島にお客様にこう思いを馳せていただいて、で来ていろんなものを楽しんで帰っていただければなと思ってます。
うん、それ124の工程があったりとか、
そうですね、
それぞれの素材を 選ぶ人作る人がこういて、
うん、
で最後いろんな人たちの手を通って、
はい、
お椀なりお箸なり、うん、いろいろできてくるということですから、やっぱ輪島のあのエリアの人たちは本当にいろんな場面で関わってるんですよね、きっとね、輪島塗りにね。
そうですね、あのもちろん僕ら輪島塗りを作る、人間もそうなんですけれども、例えばですけど箱も非常に丁寧に作られてますし、切り箱も紙箱も、
は
い、はい、いろんな人が輪島塗りに携わってるんですよ、うん、で例えばですけど、のしをやはりこう贈り物ではつけることがあるので、そののし の、はいはい、あの文字を書いたりする人とか、いろんな方が関わってるので、ぜひぜひ輪島塗りを買っていただくことによって、僕らはやっぱりこう、たくさんの人と一緒に仕事ができるんですよね。
うん、あ、そうなんですね。はい、あそこ分業、もともと分業制でもあるし、うん、
だからこそ一生懸命作って一生懸命売るっていうことを大事にしたいと思ってます。
なんかこう輪島の人たちのこう人柄っていうか、その人そのものがなんかその見えてくるような感じですね、今お話を聞きしてると。
そうですね、かなり職人気質、みんな職人気質でこだわりを持った人が多いなって思うので、
なんかでも意外とそのシャイだったり、なんかその人に伝えるのはなんかちょっともしかしたら苦手なのかな、そういう方たちって思ってしまうけど、そこは田谷さんたちが、
そうなんです、やっぱりってことですかね、あの作り手とお客様のトランスレートというか、はい、この翻訳をするのが我々主屋の仕事だと思うので、
主屋さん、
はい、
うん、はい、
お客様のご要望をしっかりと現場で作れるようにする。で現場で、うんうん、現場ってやっぱりすごくこうなんていうんですかね、職人の専門性が高いんですよね、
はい、
それがお客様に伝わるように翻訳するっていうか、うんうん、
はい、
その橋渡しが僕ら主屋の仕事かなと思うので、うん、しっかり PR もしますし、しっかりお客様にお届けもしますし、
うん、
みんなが作りやすい環境を作っていくということも僕らの仕事です、
うん、
はい、
田谷貴博さんには2週にわたってご出演いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はゲストに田谷漆器店代表の田谷貴博さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、原田さん。
はい、私自身は田谷さんのお話をお聞きしただけなんですけれども、うん、完全に汁碗を買う時の選択肢に輪島塗りが入りました。
良かったです、
はい、で輪島塗りを日本の人、世界の人をこう輪島へ誘ってくれる存在にするっていう、
うん、
田谷さんの挑戦にこれからも注目だなと思いました。
そうですね、
三谷さんいかがですか。
はい、田谷さんの夢を今日はたくさん聞けまして、
はい、
輪島塗りが日本の漆器の中でも最高峰の一つなのは、はい、もちろん漆器としてのクオリティ、
うん、
仕事の凄さ、技の凄さがそこにあるからなんですよ、
はい、
あるからなんですけど、
うん、
その日本らしさの結晶でもある輪島塗りがどうしてこれだけ良いものとして見なされていて、私たちが輪島塗りを選ぶべき理由が何なのかというのを全て語り始めると、それは説得になってくるんですよね、
はい、
で語らずとも悟らせるというのもまた日本的であって、
はい、
日本文化に息づいている察するの美学とか、相手との間で間を取りながら輪島塗りができるまでの工程を見てもらい、
うん、
実際のお食事で使ってもらって感じさせて悟らせていくっていう、はい、まあこういうコミュニケーションの方が時に言葉よりも雄弁であるし、
はい、
説明よりも説得力があるものなんだと思うんですよね。今日はラジオなんでたくさん語っていただいちゃったんですけども、
はい、
まあ、海外からのお客様とか我々日本人にしたってですね、
うん、
日本の日本的なるものを感じて悟るための旅だってあるわけですよ。
まあそうですね、
輪島塗りに関わる体験そのものが語らずとも悟らせる、まあ、よく似た感じですけど、語るはごんべん、悟るは立身弁ですよ、
はい、
輪島塗りが観光コンテンツとして最高のポテンシャルがあるのは、それ自体にもそれにまつわる体験にも全てに日本的なるもの、輪島的なるものの心があって、
うん、
目の前にある輪島塗りにその心が宿ってるからこそ欲しくなったり、手元に置いておきたくなったり、
うん、
記念に買いたくなったりするものなのかなというふうにも思いました、
はい、
ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタットミタニ .net で検索してみてください。この時間のお相手は、
タット三谷と
原田由紀子でした。